福音の中で慰めとなる教義は、天の御父が子供たちに完全な愛を持っておられることです。その完全な愛ゆえに、神は私たちの望みに応じてのみならず、無限の知恵から祝福してくださいます。ニーファイは、神はその子供たちを愛しておられると言っています。完全な愛の表れとして、御父は私たちが自分でも気づいていない生活の些細なことにも関わっておられます。私たちは熱心な祈りにより御父の助けを求めます。制約を守り、救い主のようになろうとするとき、聖霊を通して神の導きを受ける権利が私たちにはあります。聖文はこう教えています。神は求めない先から必要なものはご存知であり、すべてのことを知っておられる。例えばモルモンは、自分の技の結末を生きてみることはなかったものの、主が注意深く導いてくださっていることを理解していました。モルモンはニーファイの詳判を記録に加えるよう促しを感じたとき、こう記しました。ある賢明な目的のためにこうする。御霊の働きによってそのようなささやきがあるからである。主は将来起こることをすべてご存知である。主はご自分の御心通りに行うように働きかけられるのである。モルモンは将来116枚の原稿がなくなることを知りませんでしたが、主はそれが起こる前に障害を克服する方法を備えられていたのです。御父は私たちの必要をご存知で、完全な助けをくださいます。助けを願い求めた瞬間に助けが与えられることもあれば、最も熱心でふさわしい願いが望んだ方法で答えられないこともありますが、神はより素晴らしい祝福を用意されています。時に正しい願いがこの世では叶えられないこともあります。御父が私たちの懇願に答えられる方法を3つのお話を通して説明しましょう。末の息子がパリ伝道部で奉仕するように召されたので、その準備のために息子とワイシャツやスーツ、コートを買いに出かけました。息子が求めるコートのサイズの在庫はなかったものの、店員から数週間後に入荷されるので、パリに立つ前には宣教師訓練センターに届くだろうと言われました。代金を支払うとコートについて考えることはありませんでした。息子は6月に宣教師訓練センターに入所し、コートは8月の出発予定日の数日前に届いたため、コートを試着することなく、服や他の荷物と一緒に急いでカバンに詰め込みました。冬が近づき、コートを出して着てみたら小さすぎたと手紙に書いてきました。そこでパリでコートを新たに購入できるよう、息子の口座に余分に入金し、着られないならそのコートをあげてしまうよう手紙に書きました。後に息子からメールが来ました。ここはとても寒く、風が身に染みますが、新しいコートは厚手で最高です。前のコートは、いいコートが手に入るよう祈っていた宣教師にあげました。彼は数年前に改修し、母子家庭でバプテスマに導いた宣教師から伝道資金をサポートしてもらっています。あげたコートが祈りの答えだと知り、とても嬉しくなりました。御父は、家から1万キロ離れてフランスで伝道しているこの宣教師が、寒いパリの冬にコートを早急に必要なのに買う手立てがないことをご存知で、息子がユタ州の店から受け取るコートが小さすぎることもご存知でした。この2人の宣教師がパリで共に伝道することも、そのコートが宣教師の謙遜で熱心な祈りの答えとなることもご存知でした。救い主はこう教えられました。2羽のスズメは父の許しがなければその1羽も地に落ちることはない。だから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。またふさわしい願いが望んだ方法で叶えられないときは、私たちの究極の益とするためかもしれません。例えばヨセフは妬みにより 奴隷としてエジプトに売られました。望んだ方法で祈りが答えられなかったと感じた人がいたとしたら、それはヨセフでしょう。一見不幸な出来事は結果的に祝福となり、家族を飢餓から救うことになったのです。後にエジプトの指導者となったヨセフは信仰と知恵を持って兄弟たちに言いました。私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。この2年の間、国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借りれることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために、私をあなた方より先に使わされたのです。長男が大学生の頃、卒業後に素晴らしい正社員の仕事につながる可能性のある良いアルバイトに就きました。4年間の学生の間、熱心に働き、技能を高め、同僚や上司からもとても信頼されていました。4年生の終わりに正社員のポジションが空き、息子はその最有力候補であり、実際その仕事に就けるという兆しや期待が高まっていました。しかし息子は雇われず、誰も理由が分かりませんでした。息子はよく備え、面接もうまくいき、最も有能な候補で、大きな期待を持って祈っていたからです。息子はひどく落胆し、皆この一連の出来事に困惑しました。神はなぜ息子の願いを聞き入れられなかったのでしょう。その答えがはっきりしたのは何年も経った後のことでした。息子が卒業後にその仕事に就いていたら、人生を変える重大な機会を逃していたでしょう。今になって息子の永遠の祝福のためだったと分かります。義にかなった祈りへの答えの多くがノーであるのは、はるかに良いもののためなのです。そして時に義にかない熱心に求める祈りへの答えは、この世では与えられないのです。パトリシア姉妹は通常の視力を持って生まれましたが、7歳の時に視力を失い始めました。パットは9歳の時、ユタ市オグデにある盲学校に通い始めました。家から150キロのところにあったため、寮生活をする必要があり、あらゆるホームシックを経験しました。11歳になるまでに完全に視力を失い、地元の高校に通うため15歳で実家に戻り、大学に進み、心理学の学位で卒業しました。また入学選考員を相手に果敢に奮闘して大学院に入り、音声言語病理学の学士号を取得しました。パットは今53人の小学生のために働き、自分の学区内で4人の言語療法士の指導に当たっています。自宅と車を所有し、友人や家族がその車を運転します。10歳の時、視力低下に対処するためある医療処置が予定されていました。両親はいつも医療で行われることをパットにきちんと伝えていましたが、この処置についてはなぜか伝えていませんでした。両親がその処置の予定をパットに話すと、母親が言うには、パットはひどいありさまでした。パットは別の部屋に駆け込み、戻ってくると憤って両親に言いました。ちょっと言わせて、私も神様も父さんたちだって分かっているかもしれないけど、私は一生目が見えなくなるのよ。何年か前、パットはカリフォルニアに住んでいる家族を訪ねました。3歳の甥と外で遊んでいると、こう言われました。パットおばさん、どうして天のお父様に新しい目をくださいってお願いしないの？お願いしたら何でも叶えてくれるよ。パットは一瞬戸惑いながらも、こう答えたそうです。そうね、天のお父様はそうされない時もあるのよ。何かを学ぶ必要がある時は、願っているものが与えられないことも、待たなければならない時もあるのよ。お父様と救い主は私たちにとって良いことを一番ご存知だわ。だから望んだ時に願ったことを全て与えてくださるわけではないの。長年パットを知っていますが、最近このいつも前向きで幸せそうなことを立派だと思うと伝えると、こう答えました。大変な時もあります。 とても落ち込んだりたくさん泣いたりもしました。でも視力を失い始めてから不思議と天父と救い主が私や家族と共にいてくださることが分かりました。できる限り最善の方法を取りました。最後には十分成功しましたし、大抵幸せに感じてきました。すべてに御父の御手を覚えています。自分が盲目なことに腹が立たないかと聞かれるとこう答えます。誰に対してですか？私は一人ではありません。御父が常に共にいてくださるのです。視力を取り戻したいパットの願いはこの世では叶わないかもしれませんが、パットのモットーはこれも過ぎ去るということです。アイリング館長はこう述べました。御父はこの瞬間も皆さんや周囲の人々の霊的物質的な必要を完全にご存知です。この3つのお話にこの偉大で慰めとなる真理を見出すことができます。祈りが望んだ通りすぐに答えられることもあれば、望んだようには答えられないこともありますが、時とともに期待していたよりも素晴らしい祝福を神が備えてくださっていたと分かります。信仰は神が定められた時に対する信頼を含みます。御父はご自身の方法でご自身が定められた時に祝福を与え、私たちの懸念や不当な扱い失望を解決してくださいます。ベニヤミン王の言葉を引用します。あなた方は神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。これらのものは物質的にも霊的にも全てのことについて祝福を受ける。もし最後まで忠実であり続けるならば、天に迎えられ、決して終わりのない幸福な状態で神と共に住めるのである。これが真実であることを記憶に留め覚えておきなさい。主なる神がこれを言われたからである。神が祈りを聞いておられると知っています。すべてご存知の御父は無限の知恵により究極の益と祝福となるよう祈りに完全に応えてくださると知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。